新しいね、
うん、
また番外編考えてるんですよね。
ほう。
乃木坂46の、
うん、
あの動画あるじゃないですか、 YouTube とかに上がってる、
うん、
それを、まあ、僕とかバリアシアンさんとか、
うん、
あとまあハタボーさんとかで、あのおすすめな動画を3つとか4つとか用意して、
うん、
それをタクヤさんにランキングしてもらって、
うん、
あの結果を眺めるっていう。
なるほどね。
ほら前回やったら意外と、意外とっていうか、まあ乃木坂ファン結構いたっていうのが分かったじゃないですか。
うんうん。
だからちょっと乃木坂企画に関しては僕もう一回やりたいなと思って。
そうよ、何回やよね。あんだけ食いつきがあるんだからな。
そうそうそうそうそうそ
う。うん。
おすすめの曲でもいいかなと思ったんですよ。
はいはいはい、はい、
曲をランキング形式でとかね。
うん。
思ったんですけど、YouTube の動画とかのがおすすめの動画。
うん、
とかなんかちょっと面白いのかなみたいな。僕最近乃木坂で好きな曲は、あらかじめ語られるロマンスっていう曲と、
うん、
意外ブレイクっていう曲ですね。あと急斜面とかね。
急斜面、
急斜面っていう曲あるんですよ。中山の坂じゃないですよ。
もう今明らかにそれが頭に浮かんでた。
そうですよね、やっぱ競馬好きは中山って思うでしょ。
うん、
それも歌ってるのが御三家って言われる、うん、前に言いましたけど御三家って言われるね、
うん、
橋本七海と白石麻衣と、松村っていう3人がね、
うん、
歌ってるんですけど、
うん、
いいんですよ。最後好きだーって言うんですよ。
ほう、
うん、どうですか、僕乃木坂好きでしょ。
そうやな、
てかもう酔っ払ってんですよ、もう今。ちょっとね、もう今もう録音はされてるんですけど、助けて、タケさん今日司会だから。
まとまり系系バスロ
ン M ラジー。
はい、どうも皆さんこんばんは、エムラジでーす。
エムラジだ。
はい、若干1名酔っ払ってる方おられますが、先週本命エプアス、相方本命ナクビナス、皆さん儲けられたでしょうか。
珍しくね。
そうですね、
来ましたね。
はい、
はい、
ちょっと頑張って、ところあの ご推奨できたと思います。
たまにはね。
はい、まあ、そんな M ラジなんですけれども、今週も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いだ。
よろしいですか。
いいですよ。
はい、この番組は今井正弘が発見さ競争馬の法則である M の法則をもとに、ブライトミオ拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。今週は新潟記念やっていきますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー。
イエーイ。
はい、第53回の、サマー2000シリーズ第5戦、新潟記念となっております。想定のツアーじゃあ言いましょうかね。
僕言いましょうか。
はい、お願いできますか。
はい、じゃあいきなりですけども、想定のツアーいっちゃいますよ。
うん。
1番人気、
はい、
アストラエンブレム 3.2 倍。
うん、ほうほうほう。
2番人気ルミナスウォリア 6.8 倍。
バカだな。はい。
3番人気、当選バジル 6.8 倍。
当選まで 6.8 倍。
はい、はい、同じですね。
はい。
4番人気、マイネルフロスト 7.1 倍。
ほう。
5番人気、ロイカバード 8.3 倍。
ほう。
以下ですね、10倍以下なんですけども、タツゴーゲキが10倍で、ソウルインパクト 10.9 倍、ハピーモメント 15.2 倍、ロッカフラベイビー 19.6 倍と続いていきまーす。
はい。
はい。
さあ、では、お互い本命いきましょうか。
いきましょうかね。
はい、多分ね、これは被らへんと思うね。
本当ですか？
ここはね、ここだけはちょっとひねって。
あ、本当ですか？
うん。
僕はひねらず、普通に。
はい。
行きました。
はい。では、いいですか？
はい。
はい。では、本命行きましょう。せーの、ドン。お、なるほど、なるほど、なるほど。
はい、はい、はい。
はい。では、お互い本命で出揃いました。村井さん本命がですね、ロッカフラベイビー。拓也本命、カフジプリンスというふうになっております。人気はじゃあ、ロッカフラベイビーですか？
うん、そうですね。
はい。
はい。ロッカフラベイビーですね。僕はこれ、その、ヒンバ住所の時も買ってたんですけど。
うん。
まあ、そこそこポテンシャルはあるのかなっていうのはまずありますね。
うん。そう思いますね。
はい。で、まあ、ジャンポケ、母父ジャンポケで、まあ、このレース、昔よくトニービンよく走ってたレースなんですけど。
うん。
まあ、サドステークスも2200メートル時代の方が、良かったんですけど、今 2000m になっちゃったんですけどね、
うん、
まあ、同じコース続くのはちょっと微妙なんですけど、うん、まあ、一応間隔を空けてプラス18で馬体を完全に戻してきて一番に1着したので、
うん、
まあ、鮮度もあるし、
うん、
まあ、状態も良くなってきてるのかなってことで、うん、まあ、これが無難かなっていう感じで選んだんですけど、
うん、
まあ、福島牝馬とかマイナス18とかもちょっと影響あったと思うし、まあ、位置も全然取れてなかったので、
うん、
まあ、どうしてもこのままちょっと図太い面があるんで、ちょっとそれは怖いんですけど、
うん、
まあ、他にユーマがいなかったっていうのもあって、一応まあ条件戦1着馬ってこの馬しかいないんで、前走、
うん、
まあまあ、これでいいでしょうっていう感じですね。
なるほどね。
はい。
僕、これ5番手です。
ああ、まあ、ギリギリ拾ったみたいな。
はい。まあ、福島牝馬でね、結構勝って、たんですけれどもね、まあ、これもう馬体重はね、完全に
そうですね、
うん、もうやられちゃったっていうパターンなんで、多分ね、出し切ると次回反動が出るタイプなのかなっていうのはちょっとあったので、評価的には5番手、ただ、うん、僕もやっぱりこの馬には感じてるので、やっぱ切れなかったというので、やっぱこの馬買います。では僕の本命いきましょうか。
いきましょう。
はい、カフジプリンス。
はい、
おそらく適性は多分ね、逆やと思うんですよ。
逆？
重いところの馬なので、
はい、
遅刻しそうなタイプの馬ですよね。
はい、はい、はい。
うん。なので、まあ、積極的に買うというタイプの馬では、この場面ではないかなというのが多分皆さんの見解だと思うんですよね。
はい。
ただね、まあ、休み明けて、ね、今まで2500か3000クラス走ってた馬がいきなり2000メーター出てきて、ペース割と早かったんですよね、これ。
そうですね。
うん。で、割とおっつけはしてたんですけども、やっぱりね、それなりに対応はしたんですよね。
はい。
まあ一応、コマ8離されてるんやけどもね。で、一回使われてからの2000メートルなので、多分、慣れは絶対あると思うんですよ。
うん。
うん。だったら、僕、このまま、菊花賞でも本命にしてたやったかな馬なので、やっぱりポテンシャルは絶対感じてるので、ここ狙い時かなと。
いやでも、ね、やっぱこいつずぶいんで。
ずぶいです。
いやー、まあ普通は買えないですよね。
うん、
僕4番手です。
なそうなんや。
高谷さんの言った通りで、
うん、
僕短縮失敗後の同距離っていう言葉があるんですけど、L とか短縮が苦手な馬ですね、
うん、
要は、
うんうんうん、
要はスピード競馬に対応できないような馬が短縮で失敗した後、
うん、
つまり目黒記念 2-5 なんで、
うん、
まあ、ダイヤモンドでも3に入ってた馬なんで、基本的には長距離型だとは思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
そういう馬が目黒記念から 500m も短縮した小倉記念出てきて、うん、まあ、うん、5着に入りましたけど、まあ、失敗みたいなもんじゃないですか。
そうですね。
でももう一回2000走るでしょ、これ。
うん、
これバウンド延長みたいな意味合いなんですね、要は、
うんうんうん、
短縮失敗後の同距離っていうのは、
うん、
1回短縮で失敗しちゃったけど、もう1回同じ距離走ることによって慣れがあるっていうことなんですけど、
うん、
だそれで一応僕は4番手にしましたね、
うん、
というのも小倉記念の5っていうのがちょっとびっくりしたんで。
そうよね、
僕もっと負けると思ってたんで
僕もっと負けると思ってた、
全然ついていけないと思ったんで
うん、
だから意外と走ってんじゃんと思ったんで。
そう。だから今回多分楽に感じるかなと思ったんで。
そうなんですね。だから楽には感じそうな気はします。
うん、そうですね。だと逃げそうな馬が大外行ってるんだけど、これそんなに速いペースで行かへんよね。まあなので、
まあ、
多分前回では絶対楽になると思うんでね。はい。
対抗以下行きましょうか。
はい。 よろしいですか。
はい。
はい。では、太鼓以下の印いきましょう。せーの、ドン。おっと、そっち来たか。なるほどね。はい、じゃあ、ブラシさん、太鼓、トルークマクト、黒三角、ウィンガナドル、以下、カフジプリンス、アストラインブレムとなっております。拓也の方はですね、太鼓は当選バジル、黒三角、ウィンガナドル、で、以下、白三角、アストラインブレム、ロッカフラベビー、ソウルインパクトというふうになっております。大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。じゃあですね、僕の方はちょっと人気あるので、先、当選バジル行きたいと思います。
はい。
強いです。以上です。
僕、まあまあ、うん。でもやっぱりね、これ、買う人の気持ちもまあ分かるんですよ。
うん。
ただやっぱ3番人気でしょ？
そうですね。
うん。だから、ハービンジャーなんで、やっぱりある程度距離あった方がいいと思うんですよね。体力型なんで、2、4以上あった方がいいかなっていうのがあるんで、うん、2000のスピードレースになった時どうかなっていうのがちょっとやっぱりどうしてもあるんで、それでやっぱ3番人気だとちょっとリスキーかなと思って僕は切ったんですけど、まあ普通に考えたら天皇賞あるからの大幅ダウン戦で G3 で間隔空けてっていうので、ハービンジャーの狙いとしては全然ありだと思うんですけど、じゃあこの人気で買う馬かって言われたら、やっぱどうしてもちょっと後ろからの馬だし、ちょっとリスクはあるのかなっていうのが、多分高谷さんの対抗っていう意味合いだと思うんですよね。
そうですね。
だ本命にしたいぐらいの馬なんだけど、ちょっとそこの辺でっていうので多分対抗したと思うんですよね、高谷さん。だから僕はちょっと いいかなと思って買わなかったんですけど、
まあだからその通りですね。ずっとこの馬僕強いって言ってきてて、やっぱ本命級にしてた馬なんで、まあここで対抗にしてるっていうのは、やっぱりちょっと人気しすぎてる部分で、やっぱり休み明けの差し馬なんで、揉まれて動けないっていうパターンもね、前回の、選手のモンドキャンドみたいな感じで、ね、見てるんで、まあ、外に出して外伸びでドンと来てくれるんであれば、まあ、ある程度走るかなというふうな感じなんで、まあ、でもそれも確かにリスキーな部分はあるんでね、まあ、なんか一応評価としては対抗にしましたね。はい、じゃあ、トルクマクトいきましょう。
トルクマクト、これはね、まあ、別にあんま強い馬だと思ってないんですけど、まあ、一応ダウン戦に反応したのが大阪城2着っていうのがあって、で新潟大賞典でも、まあ、間から抜けてきて6着っていうのがあったんで、新潟大賞典みたいにそのばらけるレースですね、まあ、新潟とかそういうところが得意な馬、つまりまあ揉まれたくない馬っていう、まあ、典型的な L 系だと思ってるんで、まあ、休み明けの間隔空けたG2 から G3 で相手がダウンになってっていう状態で外枠っていう状況はすごいいいと思う。つまり短縮である程度ペースがそんな速くないレースっていうのが僕ベストだと思ってるんですよ、この馬は。まあ大阪城もすごいドスローだったんで、だからまあ上がりは持ってるんである程度、で53キロなんで、で外枠入ったんで、まあ上がりだけでもそんなに摩擦もないレースでっていうんだったらこのままでもいいかなっていうので、あと全然人気もないしっていうことで、
まあそうよね、逃げないもんね。
だからもし重賞をある程度構想するっていうんだったらもうダウン戦しかないと思うんで、前走 G2 使ってるのってあんまりいないんでね、このメンバー中の中でも。
そうですね、
はい。なのでまあそう考えるといいのかなっていう、ここその大阪城走ってからの福島民放杯とか絶対買えないじゃないですか。じゃあ
そうやで、
じゃあ交互でじゃあ新潟大賞って狙えるかって言ったら、ここも一応アップになっちゃってるんですよね。でしかも枠も一番だし、でまた目黒記念で G2 じゃないですか。で考えるとやっぱり久々にちょっと買えるとこ来たかなと思って、
なるほどね。
まあまあここかなみたいな。
はいはいはいはい、僕これちょっとね落としたんですけどね、はい、少しやっぱり活性不足かなと思ったよね。
まあ、前行ってないですからね。
そうなんですね。それからの楽に入るっていう展開でってなれば、まあ、ちょっと面白いかなと思った。まあ感覚をかけて外枠ってのはまあ確かに悪くないんでね、まあ、そういう意味ではあれなんですけども、そしたら2人黒三角です。ウィン・ガナドル、
これ被るとはちょっと思わなかったですね。
あ、そうなんやね。
僕はですね、でも、言っちゃ悪いですけど、その、あんま買いたい馬がいなかったんですね、そもそもね。そうなった時に、じゃあどれ3番手にしようかなと思った時に、まあこれ。まあ逃げっていう武器があるっていうのはそうなんですけど、一応まあ鮮度もあるし、52だし、 して前走もその楽逃げ後だったら僕は切ってますけど、うん、2走前がすごい楽逃げだったのに耐えたんですよね、ラジオに、
うんうん、
だからもう1回しっかり逃げても、
うん、
その前走きついとこ耐えたっていう実績があるんで、
うん、
まあ、もう1回ぐらい買ってもいいかなっていう、その鮮度あるしっていうことで、
そうですね、
でまあ、他に買いたい馬がいなかったから相対的にっていう感じなんですけど、
うん、
はい、
僕これは割と期待値高いかなと思って見てますけどね、
これ全然人気ないですよね、
全然人気ないですね、
人気するかなとか思ったんですけど、
うん、これまあまあ確かに大外痛いのかもしれないけど、まあ、かえって大外の方がのんびりいけるかなと思ったし、多分先手主張する馬が他にそんなにいないですもんね今回ね、
でしかも新潟の2000って直線長いですから最初の、
うんうん、
だから、まあ、主張しちゃえばパーっていけちゃうんで、そ
う
です
よね、うん、でやっぱりあの、前走はですねやっぱり短縮になってて3秒ぐらい早いのに逃げで踏ん張ってたので、まあ、確かに人気なかったっていうのもありますけれども、それにしてもちょっとやっぱり頑張ったなっていうのがあるんで、
僕だって前走切っちゃいましたからねやっぱり
そうですね、
楽すぎたんで2走
前、うん、だからまあそういう意味ではあこれ割と頑張るよなと思ったので、久しぶりの捨て子のマックイーンですよね、
久々出ましたねこれ、
うんね、でまあちょうどそのなんですか反動が出るところでうまく間隔を空けて、でこれ差し馬だとやっぱ怖いんだけどもね、逃げ馬なんでやっぱりそれなりに武器もあるんでいいんじゃないでしょうか、僕はそう思ってますけれどもね、
はい
はい、じゃああとまあ3番手4番手一緒なんでね、アストラ、
うん、まあこれはしょうがないかなっていう、
はい、
まあ、一番
これ延長どう、
あよくはないと思いますけど、
やっぱりそうよね、
まあ、ウォーエンブレムだし、うん、どっちかというと短縮マイルとかの方が面白いタイプだと思うんですけど、
うん、
ただダイヤメジャー自体は結構距離変更あった方がそのマンネリ防げるんで延長でも結構期待値高い脂肪場なんですよね、うん、ダイヤメジャーって、うん、まあだから結局他に変えたい馬がいなかったんで、
うん、
これが2とか3に入っても全然不思議じゃないなっていう感じというか、
うん、
まあ、1番人気2着1番人気2着って後なんで、
うん、
別に無理してるわけじゃないじゃないですか、
うん、
で感覚も開けてるし、
うん、
でこの馬ってその SS してるってタイプっているから LS だと思ってるんで、僕は
僕もそうね、もう多分そんな感じよねこれね、
ちょっとゆったりなしてる部分もあると思うんで、うん、まあ別に距離こなしても不思議じゃないかなっていう
感じ、うん、これであれよね、あのうまく使われてるよね、
そうですね、いい感じに感覚は空いてるんで、
ね、うん、そうね、で、まあ、今回またいいところで距離も変更してたし、で前行けてるんでね、
そうですね、
うん、やっぱりちょっとめんどくさいね、これ切ったらやっぱりやられるかなと思ったんで、やっぱこれはやっぱり入れておくべきやなと思ったんで、
僕は一応やっぱ怖いんで入れといたって感じですね、
うん、それでいいと思いますね。あとじゃあ僕ちょっとあのソウルインパクトですか、
はい、
これね多分ねディープインパクトのこのタイプの馬からすれば本来こっち向きやないよね多分ね、
あ上がり勝負ってことですか、
うん、で前回はやっぱり重たかったというのと鮮度があったので無理やり、まあ無理やりとはも言わへんけれども、まあそっちの方で持ってきちゃった、
はい、
でそれからの得意分野への変更になるんだけれども、前回使うものを使っちゃっているので、
はい、
そのプラス要因がないんよね、
はい、
今回は。なので適正だけでどこまで持ってくれるかっていうのと、まあ人気が思った以上に上がってないと、
うん、
いうので、まあこのまま、なんだかんだ言ってもまとめてくるかなと思ったので、
はい、
まあ、もう一回見てみてもいいかなと。
まあ言うても33313ですから。
そうなのね。
はい。
うん。
一応切ったんですけど。
うん。
3とかに来られても別に不思議ではないですけど、僕はどっちかっていうとやっぱりこのインパクトにかけるんで、インパクトって名前の割には、
う
ん、
まあそうやね
だからその純粋上がり勝負とかっていうよりはある程度上がりかかって差しに回り位置取りかけた前走がそこそこハマったかなっていう印象あったんで、うん、だからもう一回普通の上がり勝負とかになったりとか、まあ広いコースで前回よりは上がり早いと思うんで、さすがに、
うん、
だそう考えるとちょっとやっぱり破壊力不足しちゃうかなと思って、
そうですね、
まあ、5とか6とかっていうとこがいいとこかなと思ったんですけど、
うん、そう思います。
まあ、別に買ってもいいと思いますけど。
はい。
はい。
ね、それではね、ちょっとね、まあ、いくつか悩んでる、どうしようかなと思ってる馬もいたんですけど、じゃとりあえず僕が一番悩んだ馬言いますわ。
はい。
ラストインパクト。
いや、これはいいと思いますよ。
もうやっぱり死んでる？
死んでる。
オッケーオッケー。
これ前行けてないんで。
そうやね。
一応ダート2回使ってるんで、
うん、
ここででもダート2回使ってんだったら、ナルオ記念である程度カッコつけないとっていうのがあるんで、
うん、
だからまた感覚上げてって言われても、
うん、
これはちょっとディープのリズムとしてはきついと思いますよ。
これでも田辺に代わって位置取りかけられへん、かけてきおらへんか。
前行くってことですか？
うん。
でも前走かなりスローだったんで、
はいはいはいはいはい、はい、
スローからハイペースで前だと逆位置取りになっちゃうんで、
ああなるほどね。
はい、だからちょっときついと思いますけどね。うん、
なるほどね。
リズムがやっぱり19-8-8なんで、
うん、まあよくはないよね。
これ人気がなくてもちょっと買いづらいと思いますけど、
うん。フルーキーもそんな理由で落としていいよね。
フルーキーはもう使いすぎなんですよね、これも。
ね。
今年入ってからもうずっと使っちゃってるんで。
うん、
で、エプソム僕本命してたんですけど、
うん、
ちょっとこれがっかりしたんで、
うん、
うん、やっぱり団地比系だし、使い詰めてやっぱまとまりの均衡に入っちゃってるかなと思って、
うん
うん。チャレンジは一応一番人気4着だから、まあ、よく頑張ったなとか思ったんですけど、
うん、
まあ、2000はきついかなと思って。
なるほどね。
やっぱ1008以下で買いたいなと思ったんで。
うん。
うん、
ロイカバード、
これはいいでしょ、切って普通に。
そうね、
これはやっぱポテンシャルの証明が薄すぎるでしょ、やっぱりどうしても、
うん、これやっぱネーム勝ちよね。
うん、これは人気するかもしれないですけど、
うん、
やっぱり谷川だけ13とか負けてるわけなんで、
うん、
で距離伸びていいかって言ったらやっぱディープなんで、
うん、
うん、どっちかというとマイルに適性があるタイプだと思ってますんで、
うん、
距離伸びて2着だからとかっていう理由で、別にわざわざある程度人気する状況で買うまではないと思いますけど。
まあそうですよね。
はい。
これちょっとがっかりとね、この馬ね。
いや、だった僕は東京新聞杯買ってたんで、本命だったんで。
ね。
やっぱりちょっと、ね、で、ダービー卿も全然だったじゃないですか。
うん、全然だったもんね。
だからやっぱり重賞で1回、2回って弾かれちゃってるんで。
うん、ちょっとしんどいよね。
ちょっとまとまりすぎてるんじゃないですかね。
うん。さあ、ではここからけなしていきますか。
はい、けなしを。
はい、じゃあ達号劇
いや普通は買えないでしょこれは。
まあそうだよね。これ外帰って今左右チャーク入ってくれたやんか。
はい、
これもう僕の中ではもう一つ飛ぶ要因になったなと思って見たんやけどな。
あ、内枠がってことですね。
そうそうそうそうそうそう、
前走綺麗に内回ってきましたけど、
うん、
いやでも前走うまくいきすぎたんで、
うん、
やっぱ安倍さんシングスピードって考えてもそんなねポンポンポンポン練習するようなタイプじゃないと思うんで。
そうね。でやっぱりあのストレス疲労抱えてる中で最打ちはしんどいよね。
うん、であとこのまま、うん、そもそも上がり勝負とか無理でしょ。
まあそうよね。
広いコースで伸び伸びとかそういうタイプじゃないんで、うんうん、やっぱ小回りを利してとか坂コースを利してとかそういうタイプだと思うんで、
うんうんうん、
まあ普通に無理だと思いますけどね。
そうよね。まあ、僕もこれはちょっとさすがに違うなと思うね。ルミナス。
だそれもそれは一緒なんですよね。
うん。
名称サムソンって休み明けがすごい得意な種目なんですよ。
もうこれだから走るとこ走ったよね。
だから僕、函館的には一応ラジオだと20丸打ってたんですよね。
そうですね。
え？ダンツプリウスを最後に20丸にしたってうるせえ。僕はルミナスオリオは本命にしてりゃ当たってたんですよ、馬券が。たまもベストプレイとか。僕だってダンスプリウスから最後本命から総流ししてやろうと思って、
そうやな、
ダンスプリウスに変えちゃったんですよ僕は。もうね、本当ムカついたね自分のその下手さに。
これだってさ、変な話、ルメス5万人気やろ、これもだってラジオでは本命対抗やもんな、はい、
そうですよ。だから拓哉さんが本命、タマオベスプレーで、うん、僕本命だったんでルミナス。
そうね。
で一応ね、あの、まあ、そのだからちゃんと理にかなっていう話もしようと思うんですけど、
うん、
その前走ですよ、
うん、
G3 使ってた馬、
うん、
まあ、一番過去10年で相性いいんですけど、
うん、
過去10年で1着9と2着7と3着9となんですよ、
うん、
前走 G3 使ってた馬、 うん、だからほぼほぼ前走実績使ってた馬が埋めてるんですけど、
うん、
その中で2位より走っちゃった馬前走、
はい、
が、50頭いて21443なんですね。
お、その中にトランスワープ入ってますね。
もちろん、
うん、
であとは ロンギングダンサーとかも入ってるんですけど、この辺が6着、うんうん、でアルバートドッグが3番人気1着の後に1番人気2着、
うん、
でマーティンボロゴも小倉記念6番人気2着の後に1番人気1着だったんですけど、
うん、
まあ、これ2頭ディープサンクで、うん、あとファタモルガーノもディープサンクで、
はいはいはいはいはい、
で考えるとやっぱリズム重視のディープがまあ来てるんですけど、
うん、
あとまあトランスワープは、でもトランスワープの場合は箱手的に4番人気1着だったのに7番人気に落ちたんですね。
そうですね。
であとアスカクリちゃんは小倉記念7番人気6着だったんでは
い、はい、
そんなに走ってないんですよね。
はい、
だそう考えると達郷劇ルミナスオーリアのこの4番人気1着と5番人気1着、
うん、
もうやっちゃったが半端ないでしょこれは
そうや、ね、
普通に考えたらキリでしょこれ、こんなの。
いやもうこれはあかんでしょ。
しかも
揃って内枠2頭入ったし、
これ交互っぽいんですよねどっちも。
うん、もうだって僕ルミナスはやっぱりサムソンにタキオンやからが休み明けてババちょっと渋ってもう走るべきとこ走ったでしょうねこれ、うん、で外まくってもうだって一番スイスに走ったやんこれ、
綺麗に来ましたよね。
うん、もうあんだけ綺麗にしてたらそれは次しんど感じるよ。
でまたタマモベストプレイとか、
うん、
アングライフェンとかそこそこ走ったままもう全然次負けちゃったでしょ。
そうもう全然ダメやし、
そう、
うん、
だから別にこのレース自体がレベルがすごい高かったってわけじゃないと思うんですよ。
うん、
で逆に負けてたサクランプルールとかが巻き返してるんで、そう考えるとやっぱりちょっと特殊なレースというか、
うん、ま
あ、ババも悪かったんで、うん、なんかこういうとこでサムソンってミチュアルすごい回収率いい脂肪なんですけどやっぱここ休み明けで回収率いいサムソン、ミチュアルで回収率いいサムソンってこと で、
うん、
でしかもダウン戦だったんですね G2 から休み明けで G3 っていう、うんうん、だからここ完璧だったと思うんですよね、うん、臨戦的には。
うん、
じゃあなんでこいつから流さないんだよっていうね。もう謎もうダンスプリウスなんかにうつつを抜かすからね、もう本当に。もう僕は買わないよ、もう SCK はもう。不審機っぽい SCK を買わない。
まだどっちでも今回これは勝てかよ。
ルミナさん、まあ、達攻撃はまだ連チャンに持っていける可能性ある感じがしますけど、
うんうん、
ルミナスは L っぽいんで、ちょっとやっぱり。
うん、
ルミナスは無理でしょ
う。うん、ルミナスは
どっち切るかって言われたら絶対ルミナスですね。
そうですね。
ああ。
うん、僕は気になって
ルミナス
はダメですね。
ド F ですね、ですね、こいつは。
うん、まあ、これは多分僕も F でいいと思います。はい、
ルミナスは絶対買うな。
うん。達郎家も多分2つぶち抜けるほどの能力があれば、多分ここまで沈んでへんやろしなとも思うしな。
うん、条件性でモゴモゴしてた馬ですから、
うん、そうですね、それがここでボボーンと一気に来るんかって、そのマーティンモロみたいな感じでもないしなと思うしね。
七夕賞 V ラインの後の前行く位置取りで、
うん、
これは
もうやることやったもんね、これもね、も
やっちゃったね、綺麗に決まったしね、
うんうん、でちょっと完結 V ラインみたいな感じにもなっとるから、
はいはいはいはい、
ね、やっぱ出したよねと思うしね。
ましてその新潟と適性が逆じゃないですか、小倉も、
ね、そう函館もね、うん、
きついと思いますよ。
と思います。あとではフロスト。
これはね、別にね、来たらまあいいや、来たでって思うんですけど。
うん。
だから金原ドラゴンみたいな臨戦になってるんですよ、こいつね。晩年の。
金原ドラゴンってあれもアンバーシャダーだったっけ？違う
な。あれアンバーシャダ
ー。アンバーシャダーやな、そうやな。
LC っぽい馬なんですけど、人気ないと C っぽい走りをする
け
ど、
うん。金原ドラゴンって LC やったっけ？ S 違ったっけ？
いや、LC です。
LC か、
C っぽかったんですよ最初は。だけどダウンフォースになっちゃってて、白藤とかで勝っちゃったりとか、どんどん LC っぽくなってたんですけど、後半の人気ない感じだと C っぽい走りをするっていう333って連続続いたんですけど、重賞で、
うんうんうん、
それっぽいなと思って、今の232っていうのが、
うん、
だから今回4番人気なんでまだギリギリ耐える可能性もあるんですけど、もともとこの馬新潟ってそんな向かないと思うんですよね、
うん、
どっちかというと上がりがかかった方がやっぱりいいと思うんで、
うん、
七夕賞のやっぱりある程度ハイペースのところ前行って粘るっていう方がやっぱレースとしては綺麗っていうか、この馬に合ってると思うんで、
うん、
あんな頑張り切ったところでもう一回新潟っていうのはちょっと
そうね。
うん。だから新潟大賞っても適正っていうよりかは、まあ休み明けとこう混戦っぽくなって、上がりがある程度34秒までかかって、番手でっていうのがあったんで、
うん。うん、
で、勝った馬もサンデーウィザードだから、これも別に、そんな、ね、エルエルしてる馬でもないし、上がり勝負って感じの馬じゃないじゃないですか。
うん。
ネウユニバースだし。
うん。
だからそういうレースをしてるんで、この馬は。
うん。
新潟で広いコースで外枠入って、激走後でっていうときついと思いますけど。
ね。
うん、
うん、まあ僕も前走もちょっとびっくりしたけども、
そうびっくりはしましたけど、
うん、
やっぱ得意なとこっちゃ得意なとこじゃないですか。
そうですね、
要はラクリマの弱い版みたいなもんじゃないですか。
うん、そうやな、
はい、
そうやな、ラクリマの方が強いな。だから結局ナルを10頭、七夕12頭っていうところがまだその耐久性を持たせたのかなとも思うよね。
あ、
うん、でそこからやっぱハイペース頑張った後タッツを通す増えて、まあ人気もやっぱそこそこ、まあまあまあ4番人気やけども一つ上がってってなると、まあさすがに4戦目、いやきついと思うけどな。
うーん、きついと思うんですけどね。
うーん、その体力は認めるよ、体力は認めるけれども、さすがにストック切れかな。これここで来られたりとか勝たれたりしたら、ゆっくり感覚かけて有馬記念で待ってるわって言うわ。
まあそうですよね。
うん、
だからラクリマの再現をしてくれと。
そうそうそう、
俺たちのラクリマの夢を。
うん、アルゼンチン軽く6着ぐらいに負けてきてくれば、って
有馬で、
そうそう有馬ででっていうパターンでいいんで、まあ確かに浦さん言ったみたいにもう1回耐えられる可能性はまあ否定はできひんよね。
そうだから結局2回耐えてるんで、
ね、うん、
まあ、耐えちゃったらっていうのはあるんですけど、
うん、
でも広いコースで新潟でもう一回買うんじゃないと思うんですよ、ね。
まあまあそうだね、この人気でちょっとやっぱ手出しづらいよね。
はい、
うん、僕もそれは思います。一応これで全部出ましたかね。
大体出ました、
ね、言わなきゃいけないところはね、はい、はいはい、
でもね、この M ラジとかいう番組、あの札幌記念っていうレースあったじゃないですか。
はいはいはい、
あのレースで頭数少ないのに、うん、ほとんどの馬網羅したにもかかわらず、
うん、
2着の馬だけ言ってなかったら2着の馬走られるっていう現象があったんですよね。成田ハリケーンでしたっけ。
成田ハリケーンだ。
あれ一切触れてなかったでしょこの番組。
そうやね、
その瞬間走るっていうね。もう他いいでしょみたいなこと言って1頭だけ言わなかったのが成田ハリケーンだったんですよね。
今回でもそんな可能性ある馬いる、ハッピーモーメント
ぐらいじゃないですか。まあこれ8番人気ですからね、
うん、そうやな、シャドウウィザード
一応感覚上げて差しに回ったら面白いかもしれないですけどね、ハッピーモーメント、
うん、
と先だし54だしっていうね。
そうやね、
まあトニービンも昔よくに来てたしね、新潟記念で、ね、
うんうんうん、
あとはまあ
シャドウウィザードか、
まあそれもこれもちょっとね怖いですけど、
うん、
まあでもちょっとリズム悪すぎるからいいかと思って、
うん、そうね、
うん、
うん、
まあハッピーモーメントがちょっと怖いぐらいで。
そうね、そうだよね。
まあトルクマクとも僕対抗にしますから。
そうですね。
はい、
まあ、これでスピリッツミノルが来たらびっくりさえだけだね。
スピリッツミノルはもう僕はもうこいつ中途半端な馬になっちゃったんで。
もういらないですね。
もういいやと思って。
ここで三浦に逃げたりしたらほんまに笑うで。
ね、今まで逃げてなかったのにね。こいつ逃げるとこでも逃げなかったのに。阪神と一緒って逃げろよ。
よし、じゃあおさらいしますか。
はい。
はい、じゃあ村さんが本命ロッカフラベイビー、対抗トルークマクト、黒三角ウィンガナドル、以下カフジプリンスアストラエンブレム、タクヤノが本命カフジプリンス、対抗当選バジル、黒三角ウィンガナドル、以下アストラエンブレム、ロッカフラベイビー、ソウルインパクトというふうになっております。では、エンディングいきますか。
新コーナーです。
あ、新コーナーいきますか。はい、じゃあお願いします。
新コーナーいきたいと思います。
はい、
あなたの思い出の馬、
イエーイ、
イエーイとか言ってダメですよ、たくやさん。
あ、これまたあれですか、あの曲を載せていただけ
ますか。そうですね、優しい曲とともにですね。
ほほほほ、
はい、じゃあコーナー説明したいと思います。
はい、
あなたの思い出の馬ですね。
はい、
思い出に残る一頭とその馬にまつわるエピソードを募集しています。また逆に MC2 人にこの馬どういう馬でしたかという逆質問の形式でも OK です。あなたの思い出に残る馬をぜひぜひ教えてくださいと。
はい、
そういうコーナーになっております。
うん、
じゃあ1通来たので、
はい、
それ紹介してちょっとテンプレ的な感じで、
はい、
皆さんこんな感じで送ってねみたいなね、
うん、
でいきますよ、ラジオネームニセタクヤさん、
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんワイルドバッハ、
はい、
お気に入りですね自分の思い出の馬は富士奇跡です。サンデー初年度で朝日杯を角田が無知を使わず勝利、
うん、
当時はこの衝撃でサンデー3区大好きになりました、
うん、
引退後は車台ファームのショップで縦紙を1本購入、
ほう、
押し入れのどこかに入れておきましたが知らないうちになくなりました富士奇跡はジェニュイン田安剛に勝利できたか、そのあたりもお話できたら、ありがたいですということで、僕は勝ってたと思いますけどね。どうですか？
あ、藤木正義が、
うん、ジェニューに対して強しあたりには勝ってたと思いますけどね。
あ
れ、意外とピンときてないぞこの人。
ダービーは対して強しだったかもしれん。
あ、そうですか。
うん、
サツキ賞は、
わ、取ってたかもしれん藤木正義が。朝日杯のレースもうね、やっぱりね、強いっていうのはスキーキャプテンの強いんやわ。
あ、まあギリギリでしたもんね、結構。
うん。で、まあ、モミジステークスもまあまあ強かったしね。弥生賞も、一旦北海道層に完全にバター合わされてるんよね。
はい。
で、そこから一気に、ウィーンって突き抜けてる。まあ確かにその、見せてない部分があったのかもしれへんからな。
はい。
なんとも言えへんやけれども、どうかな、まあ、ジェニュインよりは上。
お
う、うん、ただダービーの対圧強者はやっぱ強かったから、
はい、
もしかしたらあのキレにはやられたかもしれんね。
それこそちょっと早めに抜け出したらバーッと来られちゃったかもしれないって感じ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
僕だから当時見てないんで、
うん、
やっぱりどうしてもゲームとかのなんかイメージで藤木席ってなっちゃうんですけど、
うん、
僕はやっぱりどっちよりも強かったってイメージがどうしてもやっぱあるんですよね、
うん、
ジェニュイン、タイアス強しよりも強かったってイメージが強いんで、うん、ちょっと当時見てなかったんでピンときてないんですけど、やっぱ当時見てた人からすると、うん、タイアス強しにはちょっと勝てないかなってイメージなんですかね。
うん、その一番人気一着でサスケ賞ダービー勝ちましたっていう、そのいうふうに言われてる馬でしょ、その幻の三冠馬であったりとかっていう。
そうですね、そうですね、
うん、だからそのランクから考えるとちょっとハードルはそれを上げすぎかなっていう、うん、だったらタキオンの方が上よみたいなね。
まあタキオンのインパクトの方がまあありますあったんですかね、うん、じゃあ、
うん、ただ優等生はこっちの方が優等生かな。多分藤岡が乗っても勝ってたんちゃうかな。
あ、また出た
言えや、もとも
アルマディバの伝説があるんだっつーの無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理兄でも弟でも無理まだ弟の方がいいけど、
うん、
まあ兄貴の場合はね、逆の意味で縦紙をしっかり購入した方がいいかもしれないですけど、ね、はい。
まあでもやっぱり言い場は言い場ですよね。
だからね、あんだけだからそのなんていうんですか、ゆったり感みたいなのがあったイメージだったんですよ、弥生賞の勝ち方とか、
うん、
僕のだから後から見たイメージだとちょっとゆったり感っていうか、
うん、
結構そのC だけじゃないなっていう感じっていうか L っぽいなっていうのも弥生賞で見たんですけど、
うんうん、
でも参加が全部 C になって、うち全部短距離になってっていうのがすごいびっくりしましたね。
あ、
もっと距離伸びても良さそうな感じだったのにってい
う
みんなマイラーじゃないですか基本的には。
そうですね、
富士奇跡で 2200m 以上で走ってますから KG 富士奇跡しかいないわけじゃないですか
ドリームパスポートいるやんか。
あと北さんアミーゴしかいないわけじゃないですか、やっぱり。
そうやな。
まあドリパスはほら突然変異じゃないですか。
そうやね、うん、
はい、そう考えるとやっぱりね、
うん、
全然いないわけですから、
うん、
あと大阪杯4着の函館で頑張ってた馬、北海道で強い馬富士奇跡、
何だ、
頼む、
北海道で強い馬、
北海道で強
かった、函館で頑張ってた、
函館で頑張って、大阪杯4着だった馬教えてくれ。重賞は勝ってない
フィールドベア、
正解それ、
うん、
よく分かりましたね、すごいですね、
うんうん、北海道前のライジン、前のライジンって出てんけど、
フィールドベア、フィールドベア、
そうそうそうそう
そうそうそうそう、よく、あ、すごい、
うん、
うん、みんな見たか拓也はな、その辺の競馬好きの親父とは違うぞ。フィールドフェア出すぞ、こいつは。
そうそうそうそう。はい、ジャミールとかのな、走ってたかな。でも前のライジも走ってたな、一緒にな。
走ってますよ。
うん。
まあね、みんなね、富士奇跡の最強馬はね、ドリパスとか言ってますけど、
うん。
まあ、金引きですから。実は。
そっか。
実はね。
そうやな。
はい、実は。
そうやね。
はい。
金引きにドリパス、ストレートガール、イスラ、キンシャサ、
まあ、イスラじゃないですか。
大宅リーバー、
うん、キンシャサ、まあ、キンシャサより上でもいいですけど、大宅は。
そうですね。
はい。で、サダンパテックと。
サダンパテックと。そうですね。
サダンパテック、鶴丸グラマーと。
それは違うやろ。
北サイヒボタン。
鶴丸グラマーなんで、だって豊かで、ぶっ飛んだよな。何やったあれ。
阪神ヒンバーぶっ飛びましたよ。
ぶっ飛んだよな。
ぶっ飛びましたよ。
あれ阪神ヒンバーか。
はい。え、丸か奇跡。
丸か奇跡。ああ、あれ、え、丸か奇跡って一君乗ってたのか。
スプリンター4着。
ああ。
え、たまもホットプレ
イ。ああ、そうね。まあ、そのシリーズな。
そのシリーズ。チャームポット。
うん、恋歌は
恋歌、まあまあ。
まあまあだ。
まあまあで。夢の印。
まあ、夢の印。はいはいはい。
天使の奇跡。
せめて重症買ってる見てこいや。
ただ言ってるだけですからね。
強くなれたのになーっていうのは言います？
富士奇跡で？
うん。
まあダノンシャンティとかもっと強かったですけどね。
ああ。
その晩年のイメージよりは。
確かに確かに確かに。
もっと強かった、怪我しなきゃ。
いや、ダノンシャンティは強い。
強いでしょ。
うん。
いや、マイルから2000ぐらいやったらもう無双できたでしょ、あれは。
うん。もう僕、あの年の NHK マイルはもう、いまだに素晴らしいレースやと思ってるからな。
まあ、そんなもんすか？
あなた好きな馬言っといてよ。
ケイア・ヤストンでしょ？
違うよね。ケイア・ヤストン別に好きじゃなくて、たまたまそれに負けただけ。
毎週言ってますけど、これ。先週も言った。はい、え、好きな馬？
うん。
富士奇跡で？
うん。
ちょっと待って、あれでしょ、ヒットジャポットでしょ。
違う違う。
ヒットジャポットも好きだぞ、俺。
わかるよ、わかるわかる。
ヒットジャポット好きだったぞ。
うん。もう1億入ったら必ずヒットジャポットで言うてたの、覚えてるけど。
ヒットジャポット言うて、俺東京新米20丸、富士ステークスを20丸打ったぞ。
そう、覚えてる。
ヒットジャポットは。
うん。
まだいるんですか、僕の好きな富士奇跡が。
だって、PC の画面とかしてたんちゃうの？
あ、ゴールデンダリアか。
そうやな。
出た。
ゴールデンダリア。
ゴールデンダリア、そうだ。
うん。
コスモ・マーベルズではなく。
なく。
まあ、ゴールデンダリア好きでしたね。
うん。この花さは届いてそうな花さやね。
あ、でも、大隅コスモとかも好きでしたよ。
ああ
。あと、金としデザイアも好きでしたよ。あと、名称オスカルもね。結構、だから僕、CK がやっぱ好きなんで、
はい。
富士奇跡の子供好きなのも多いですよ、やっぱり。
富士奇跡、そうやね。まあ、だから、何その、がっつりサンデーサイレンスとやり合ってしまってるからな。
世代的にね。
うん。
それでリーディング2位とか取ってますから、
うん、だから割とやっぱり、
すごいですよね。
そうね。あ、そっか、アルティマツーレとかもそうか、富士奇跡か。
そう。今見たら、重賞76個も買ってますよ。76個ですって。全部言おうか。うん、
それは無理やな。
無理無理無理無理、76個無理。
まあでも、富士奇跡はやっぱり、いい前と思いますよ。
うん。
うん。せめて皐月賞までは見たかったね。
そうですね。
うん、角田さんもがっかりだよね、多分ね。
うん、だからジャンポケで取れてよかったですね、角田はダービー。
そうですね。
同じ馬なしだし。
同じ馬なしさんで、はい。
はい。そんなもんすかね。
はい、そんな感じでまあお話ししていくんで、また。
はい、ニセタクさんありがとうございましたね。
はい。
はい、こんな感じでいろいろ思い出話に花咲かせたりしたいと思いますので。
はい。
はい、皆さん送ってくださいね。
はいはい。
じゃあエンディングで。
M ラジ未公開ジングル。
名のつく G1 馬3頭。
3頭しかいないですか。
うん。
そう。
ここで書いたのは3頭やな。
でも、
あ、ごめん、
4頭。4名しかいないじゃないですか。
4頭やね。
成田トップロード。
成田トップロード。で
成田大臣。
成田大臣。
でもう言いたくねえな、逆に。
マリちゃん、言っといて。
な
うん。
成田ルナパーク。
なんでやで。
コーナー
イエーイ、
はい、じゃあ、コクラニサイステークスが一応あるんですけれども、
はい、
どうされますか。
買わないです今見たら全然父親がわけわかんないんで。
そうですね、
はい、
ヘニー・ヒューズの子供いますけどいいですか
また出た
ヘニー・ヒューズにパラダイスクリークという馬がいますけど、
わあ、いい馬ですねじゃあ僕大聖ソニックにしましょう。
おお、なるほどね。
こう小頭数小頭数から多頭数戦勝った馬なんで、
はいはいはいはいはいはい、
こういうそれで鮫島ですよ乗ってるの。なんかついてくるでしょう。
なるほどね。
はい、
僕じゃあうわどっちにしようかな。
七子の方がいいんじゃないですか。七子初重賞の期待がかかってます。
あ、フローラン本当だね。
ただ七子新潟に 1000m めっちゃうまい説あります
よ、ね、うまいよね。うん、これは七子の 1000m か 1200m なんて勝ってるかな。僕今悩んでるのが7番フェイシャルアス、
お、
あと17番浅草元気。
これ7番いいですね。
うん、僕これこのレース毎年言ってることなんやけど、
はい、
このレースだけかな、他のレースはそんなに縛りは新品人なんやけども、このレースだけ僕縛りがあるのよ。
圧勝、
あ、そうそうそうそう、要は未勝利を圧勝してくるっていうやつ、
はいはいはいはい、
うん、着差をつけて勝ち上がってくるってやつね、はいはい、でなるべく頭数は折った方がいいみたいな。
うん、
うん、これも一応ともに12頭で未勝利頑張った後圧勝してきてるというので S 復帰は見せてるはずなので、いやいや、もうだからこれペッシャラッシュはいいよね今も思ったわ。
血統もだってここら戦に合いそうじゃないですか。
そうですね、ストロングリターン待機者、ストロングリターンか、
ストロングリターン3食ってるね
そうね
いいですね、うん、こういうの頑張ってほしいですけど
ね。そうですね、でも耐性ソニックもまあ悪くないと思いますね。はい、じゃあ皆さん締めてください。
はい、じゃあお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております、
うん、
コーナーの方ですけども、ふつおた、
はい、
馬宮の泉、そして、競馬事業仕分け、
うん、
そしてあなたの思い出の馬という、
うん、
心温まるコーナーやっておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
はいはい、
メールは番組ブログのトップページに、
うん、
お便りコーナー紹介というページがありますので、
うん、
そこにメールフォームありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん、
それではそろそろお別れとしましょう。
はい、
お相手はみんなのゴルフやりたくてしょうがないブライトと、
僕も明日ドラクエ頑張ります、拓也でした。ありがとうございました。
解雇今更5個更新しました。
はいはい、
6個か。
はい、
みんな見てね、
ドロドロ入っていきましょう。はい
後付けするよ
頑張って早くしてね。
確かに。